それではただいまから岡本先生からのメッセージを聞きます。今日の聖書箇所はヨハネの福音書20章19節から23節になります。はい、それではお読みいたします。ヨハネの福音書20章19節から23節。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わされたように私もあなた方を使わします。こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。本日はこの聖書箇所から、許さずに残すならというテーマで岡本真紀先生からメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
はい、ではお祈りをいたします。愛する神様、名前をあがめます。私たちをここに導いてくださり、心から感謝をいたします。ご聖霊によって私たちの心を開いてください。そして私たちがあなたの御言葉を聞くことができるように助けてください。語る者が付け足しをしたり削ることがありませんように、あなたの通り良き管となることができるように助けてください。さまざまなところを私たちそれぞれ一週間通ってきています。御言葉が入らないほど心にいろんなものがある時もあります。神様、脇に置くことができますように、脇に置けなくてもあなたの御言葉を聞こうと心を開くことができますように助けてください。ご聖霊が街道に満ちてくださり、そして私たちのうちに満ちてくださることを信じることができますように、皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。十字架復活のところを続けて、そのところから聖書を開いていますけれども、今日はその後弟子たちに現れたイエス様のところを読んでいただきました。イエス様が復活された、十字架で死なれた、殺されたイエス様がよみがえられた、そして墓に葬られたのです。墓に葬られたところにマリアが行ったとき、墓は空でした。空の墓を前にマリアはどうしていたでしょうか。よみがえられたということに気づくのではなく、イエス様がそのご遺体が盗まれたと言って泣いていました。では弟子たちはどうだったのか。先ほど読んでいただいた19節の前半をもう一度読みします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちがいたところでは、ユダヤ人を恐れて戸に鍵がかけられていた。弟子たちはユダヤ人を恐れて戸に鍵をかけて隠れていた。イエス様がよみがえられたということを聞き、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちも捕まるのではないかと、ユダヤ人を恐れて戸に鍵をかけてきた。誰も入れないように戸に鍵をかけていた。そしてその中の弟子の一人、今日読んでいただいた後のところに24節からトマスという人が出てきます。その弟子の一人のトマスは、彼らが信じた後も、私は釘の跡に指を入れてその釘の跡を見ないと、そして脇腹に手を入れなければ決して信じないと とまで言っていました。イエス様の十字架があり、死があり、復活がある、そのことを聞いていたのですが、彼らはそれを前にして恐れていたり、決して信じない、まあ、そんなところに立っていました。壮絶な死があった、そしてよみがえりがあった後のこの理解、この態度を見て、もう彼らのところに行くのはやめよう、もう彼らに期待するのはやめようと諦めそうになることはイエス様はなく、イエス様は彼らの真ん中に立ち、19節でこのように言われます。するとイエスが来て彼らの真ん中に立ち、こう言われた。平安があなた方にあるように。イエス様は彼らの真ん中に立ち、平安があるようにと言われた。そして弟子たちはイエス様の手と脇腹、その傷跡を見て、主を見て喜んだと記されています。まあ、何を見て喜んだのか、本当にイエス様はおられた、蘇られたということを覚えて喜んだのか、その傷を見て、脇腹、手の傷、そこから十字架の死があった。しかし死で終わらず、イエス様は復活されたことを確信したのでしょうか。少し前まで恐れていた、そのもう少し前はそれを否定していた、そんな弟子たちが変えられていく姿もここで見ます。そしてイエス様はもう一度、21節で再び彼らに言われた。平安があなた方にあるように。そして父が私を使わされたように私もあなた方を使わしますと。理解しないのです。逃げてしまったり否定してしまう、いつまでも恐れている、そんなものも人間同士では諦めようとか無理だと思ってしまいそうなところ、イエス様は彼らを用いておられる姿を見ます。復活のイエス様は平安があるように、そして22節に聖霊を受けなさいと言われ、23節では罪を許しなさいということを言われています。平安があるように、平安があるようにと言われ、こう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残りますと。復活のイエス様は平安があるように、聖霊を受けなさい、罪を許しなさいと言われていた。弟子たちに2回繰り返して言われ、その後トマスにも平安があるように言われ、3回繰り返しイエス様はここで言われていました。平安があるように。私たちにとって平安とは何だろうか。何があると平安で、何がないと平安がなくなるのか、不安になる。そんなことを考えると、おそらくそれぞれがまたその時々に平安というのは違うのかもしれない、不安になることも違うのかもしれないということを考えたりもします。何より今はお金があることが平安で、いやいや、何より今は健康を損なうことが不安で、家族のことが、仕事のことが、自分の名誉が、プライドがと、それぞれにその時々で、これがあると平安で、これがなくなると不安でということがあるかもしれません。ではイエス様はここで繰り返し、平安があなた方にあるようにという平安とは一体何だろうかと。私たちがその時々で、今これがあれば、でももう今これはあるのでというものを指しているのか。イエス様は少し前の14章のところで、ヨハネの福音書の14章27節でこのように言っておられます。 私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。と。あなた方は、あなた方に私の平安を与える。私は世が与えるのと同じようには与えない。あなた方は心を騒がせないでいい。ひるんではならない。イエス様が与える平安は、世が与えるのとは違うんだと。そう言われているところで、もし私たちがイエス様の平安ではないものを、平安をください、平安が与えられるように祈っているとすると、復活のイエス様を見失っていたマリアのように、誰を探しているのか、なぜ泣いているのか、まあ、そんなふうにイエス様がおられる、イエス様が示されているにもかかわらず、的外れなものを求め、的外れな心配のところでイエス様を見失ってしまうのかもしれないということに気づかされます。平安があなた方にあるようにと言われたイエス様の言葉を聞きながら、私たちが世と同じもの、自分の願う平安を求めるときに、それは本当にイエス様が与えようとしておられるものか、本当に助けになり力になるのかと考えるときに、的外れになってはいけないことを改めて思います。平安があなた方にあるように、平安があなた方にあるように。そしてイエス様はここでそう言ってから彼らに息を吹きかけて言われました。聖霊を受けなさいと。息を吹きかけられた。この息を吹きかけられたという言葉で、私たちは創世記の2章の7節を思い出します。開かなくても結構ですが、創世記のところには、2章7節にはこのように書かれています。神である主はその大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。神様が命の息を吹き込まれて人は生きるものとなった。復活のイエス様に息を吹きかけられ、人はどうなるのか、新しくされるのではないでしょうか。古い自分から新しい自分に変えられていく、この十字架の恵みと復活を受け取って、今までの自分ではない自分に変えられていくことを、この聖霊を改めて受け取りながら覚えることができるのではないでしょうか。そう言ってからイエス様は彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。そして23節でこのように言われます。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。聖霊を受けなさいと言われてから罪に向き合いはさせています。罪の前に、罪の現実を前に、罪が許されることと罪が許されないことがある。許される恵み、許されない恐れと言ってよいでしょう。ただこれが恵みであり恐れであると私たちが知るためには、自分が罪を知っていないとわからない。先月の暗唱聖句で、私たちは罪人の頭ですと覚えました。いや、私はそんなに罪を犯していない、罪を認めていないとか、罪を知らないと罪が許されるということの恵みがわからない。 しかし罪を知っていけば罪をそのままにしていてはいけないということに気づかされていきます。それは自分にとってもそうで、人にとってもそうで、弟子たちはここで罪を許す権威というものを与えられ、あなた方が罪を許しなさい、そうすればその人たちの罪は許される、しかし許さずに残すならそのまま残るという罪を許す権威を示されました。罪に向き合っていくこと、罪を示していくことはとても嬉しい作業ではありません。嫌な反応もされます。反発も受け取ります。悔い改めに導くということは簡単なことではない。だからこそ聖霊を受けなければ、聖霊によらなければできないことを覚えるのですが、でも私たちが自分が罪を知り、示されて、これが許されていることを覚えるときに、許されないままで良いのか、罪を悔い改めないままで良いのかと覚えるときに、人の嫌な反応も人の反発に対しても、それよりももっと恐ろしい罪がそのまま残るということに私はとても重いものがあることを覚えるのです。そもそもイエス様の死が何であったのか、イエス様の十字架の犠牲は、苦しみは何のためだったのか、そしてイエス様はなぜ復活してくださったのか、死というものからよみがえられたのは何のためであったのか、この十字架を前に、復活を前に立つなら、私たちは罪をそのままにしておいていいということは言えないと気づきます。そしてこの20章の終わりのところ、31節を見ていただくと、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであると書かれています。ヨハネがこの福音書を書いた目的は、あなた方が信じるためである、また信じてイエスの名によって命を得るためだと。イエス様を信じるために福音書があり、イエス様を信じるためにヨハネはこの手紙を書い、福音書を書いたのだと。私たちの日常の、私たちの経験の、私たちの感覚ではなく、ヨハネを通してイエス様は何を語られたのか、ヨハネを通してイエス様が何を示されたのか、私たちはこの福音書を受け取るときに、私というものの見方ではなく、ヨハネを通してなぜこれが書かれて何を伝えようとしているのかと聖書を読んでいきたいと思うのです。罪を許すことなく、そして罪を示すことなく、罪を認めることなく、そのまま自分のうちに、もしくは人のうちに残ってしまっては、十字架の恵みを受け取らないということになってしまう。そのつもりはなかったとしても、そのために、あなたの罪のために死なれたイエス様を前に、罪はありません、罪は許しません、罪を示しません、罪を認めません、そんな自分の中の、大きいかもしれません、小さいかもしれませんが、自分の中のこだわりではなく、それをイエス様が代わりになったという事実を覚えるときに、十字架が、復活が遠い昔の出来事で、まあ、聖書には書かれているでしょう、どこかで聞いたことがあるでしょうという出来事ではなく、私の人生の、私たちの命の 現実に結びついているものとして覚えるときに、私たちは罪を許すこと、そして示すこと、認めること、悔い改めることをしていくものなんだということに気づきます。イエス様はそのための平安も与えてくださる。イエス様はそのためにご聖霊を送ってくださる。ご聖霊によって新しいものとされたものが、この十字架の恵みに、復活の恵みに応答していきたいと願います。今日読んでいただきませんでしたが、24節から29節のところで、先ほど少し話した弟子のトマスという人が出てきます。決して信じないと言っていたトマスにイエス様は、信じないものではなく信じるものになりなさいと言われています。私たちもイエス様の言葉を聞き、イエス様の言葉を信じるものでありたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、名前をあがめます。私たちにイエス様の十字架を、復活を示してくださり、ありがとうございます。その言葉を与えてくださり、心から感謝をいたします。イエス様の言葉に聞くものとなることができますように、私たちの現実の中であなたが与えられる平安に、あなたが受け取りなさいと言われるご聖霊を求めることができますように、そして私たちが罪を前にして、あなたの十字架と復活の恵みの前でこの罪を取り扱っていくことができますように助けてください。人間同士では許せないものがあったり、許してもらえないかもしれないというものがあるかもしれませんが、イエス様は許されて、イエス様は許される。イエス様の恵みの御言葉に応答することができますように助けてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
岡本先生、ありがとうございました。それではただいまのメッセージへの応答の気持ちも込めて主に賛美を捧げましょう。新聖歌447番、あなたの持てる悩みは。
彼らを許したまえと祈る。
たまえと祈ればよいのだ。あなたの罪の清まる手順はついてる。主は許したい。